おはようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は日曜日ということで手相のお話をさせていただきたいと思います。手相にご興味がある方だけこのまま聞き進めてくださいね。本当興味がないものって聞かなくって大丈夫ですでちなみに言うと、私はどちらかというとスピリチュアルも科学もどっちも好きなんですけど、スピリチュアルはまだまだ自分が納得していない部分があるので、そこまで得意げに話せないんですよねなので私の手相鑑定っていうのは、いやあなたは魂レベルでとかそんなんじゃ全然なくって、こういう才能とかこういう性格持ってるからこういう働き方が合ってるよとか、そんな感じの進め方にはなっています。で今回もですね、感想メッセージをいただいておりますので、手相鑑定を受けてくださった方からのメッセージをもとにお話しさせていただきたいと思っております。でまず一人目なんですけども、こちらの方はですね20代でまだまだ若くて超可愛くって、転職して全然違う職種への転向で、でいろいろと不安に思うこともあるし、でもそんな中で今の自分っていうものが価値がなかなか見出せない状態だったかなと思うんですけども、今後の未来への自分の人生の設計図ですね、それが少し作り出せてきたんじゃないかななんても思いました。ということで読ませていただきます。先日の手相鑑定の感想をお送りします。すでにお伝えした通りですが、ポッドキャストで綾乃さんのことを知ったことがきっかけで手相鑑定を申し込ませていただきました。受ける前は仕事は自分に合ってるのか考えたり、恋愛は2年半お付き合いした彼と別れた喪失感を取り払えずに気分が下がりがちでした。綾乃さんの手相鑑定では仕事を恋愛に関してメインにお話を伺いました。自分一人では頭でっかちになりがちでしたが、仕事の適性など道しるべを示してもらい、前向きに考えられるようになりました。今の仕事がゴールじゃなく今後のためのステップとして考えると、今ある環境に意味を見出せましたし、この環境でどんどん吸収していこうと思います。恋愛に関しては来年頃に大きな出来事が起こる可能性が高いということで、驚いたのと同時に今のつるさがいつかなくなるんだろうなと思うことができました。早く抜け出したいです。笑い、うん、抜け出せます20代はいろんなことにぶつかりながらも一つ一つ乗り越えて、これからの人生を豊かにしていきたいと思います。綾乃さんの前向きな捉え方、アドバイスが本当に救われました。少しずつでも自分を認めてあげて、大丈夫って思ってあげようって思いました。また綾乃さんとお話ができることができたらいいなと思います。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。私もですね、一番楽しかっただろうなっていうのも、一番悶々とモヤモヤしてたのだろうなっていうのが、全て20代に詰まっているような気もして、もちろん今も全力で楽しいんですけど、自由度が効くし元気だし、何しても可愛く見えるし、おしゃれも楽しいし、出会いもすごく面白いしっていう、キラキラがまだまだ20代にはあるのに悩むんですよね。こんなに自由に遊べて楽しいのに悩むっていうのは、20代ってまだまだ心は10代と似ていて、周りとの比べてしまう自分自身とか、私に何ができるんだろうとか、私に合ってる仕事は何なんだろうとか、そういうところで悶々としていくとは思います。でこの方もですね、本当全然違う職場への転向になっていて、いや面白いなと思うんですよね。まあ前職がいわゆるがっちりした企業でお勤めだったみたいなんですけど、今回はなんていうかちょっとフランクな感じで、接客とか、あとはそのお店をうまく運営していくような内部の仕事もこれからやっていくんじゃないかななんても思っていたりもします。なので全然ね、スタイルも違うし働く内容も違っているので、本当面白い経験を選ばれたななんても思っています。20代で手放した方がいいなって思っているものがあって、それは誰かと比べるっていう、その比べる対象を自分よりも素敵な人と比べる対象をやめた方がいいなって思います。そして世間一般に言う幸せっていうものが、それが作り出された魔法がかかっているものだっていう理解もするのも大事ですし、自分にとっての幸せは何だろうって考えるのがとても大事なので、周りが作り出した幸せ への感情っていうのは手放していっていいと思うんですよね。私だったら田舎の友達ってもう本当20歳前後で子供出産するんですよ。なんていうか高校卒業して大学進学する地元の友達も結構珍しかったですし、私の両親もどっちも大学出てないんですよ。どっちも高卒で働いていてみたいな環境で育って、だからもう周りの親戚からすると、彩乃ちゃん国立大学入ったの？どうしたの？しかも塾通ってないでしょみたいな、みんなハラハラしていたことがあったんですけど、でもそれって自分で居心地のいいところを選んでいった結果ですよね。20代っていうのはその田舎の友達とか小学校中学校高校一緒に過ごした友達との関係もまだあるし、でも大学を選んだのであれば大学での友達もいるし、でもこれから先仕事に対する気持ちとかこういう働き方したいなっていう人たちの趣味関心が似ている人とのお付き合いっていうのも始まっていて、みんな分かれ道にちょうど来ると思うんですよね。一刻も早く結婚して子育てしたいっていう友達もいれば、いやいずれは起業したいからちょっと本当に名の知れてないけどもベンチャーに就職したんだよねとか、そういう人もいたりとか、あとは芸人目指してるとか歌手目指してるっていう人もいただろうし、それこそ真面目にサラリーマン働いていたり公務員になりましたっていう人もいて、いろんな人がまだまだ付き合いが多かったと思うんですよ。そんな気がしません？で、だんだんと20代後半になっていくと自分の仕事に占める割合が1日の中でも大きくなってしまって、ほとんど喋る人っていうのがその仕事上での人とか、あとは自分が1日の中で一番時間をかけている場所コミュニティでの関わっている人とのおしゃべりになっていくと思うんですよね。で、そうしていくと一番長い間一緒にいる人の影響ってやっぱり人間って受けやすいわけなんですよ。ちっちゃい子供がお母さんの影響ばかり受けるっていうのはそういうことですよね。お母さんの学力が高いと子供も学力高い子に育っていくとか、そういう比率もやっぱりあるので、一日中一緒にいる仲間、喋る相手、よく話す相手、よく LINE を交換する相手、よく電話する相手っていうのがその人たちの環境に居心地が良くなっていくのが20代後半だと思います。そうなっていくと今度地元の友達とか、あとは大学時代は仲良かったけど今は全然違うところにいる人とか、そういうところって徐々に疎遠になっていくかなと思うんですよ。都内とかだったらね、みんな仕事終わりに大学の友達と会ってくるとかで、また仕事の新しいプランが始まったりとか、そういうのもあるかなと思うんですけど、地方都市にもなっていくとなかなか難しいかなって思います。電車使わないところとかも多いですしね。車通勤だったら本当に行って帰るだけの通勤になってしまうと、本当に自分がわざわざ経由しなきゃ友達に会えないとか、そういうルートになっていくので、より一層本当自分の職場とか一日一緒にいる時間が一番長い人との関係っていうのがとても大事になってくるので、この方もですね前職のところ抜け出してよかったんじゃないかなって本当に思うんですよね。この方は自分の心に正直な方なので、結婚自体もすごく満足のいくご結婚されると思います。力強い方だったので、これからもですねどんな飛躍を遂げるかがとても楽しみで仕方がないです。ということで本当また素敵なご縁をありがとうございました。また悩んだら LINE くださいねそしてもう一人お伝えさせていただきたいと思っております。でこちらの方はですね30代の女性でお子さん2人いらっしゃって、仕事はされていなくって、これから何かパートとか会社員とかやってもいいかなとか思ってしまうけれども、自分の性格上そういうところ大きなところに入っていくのってやめといた方がいいんじゃないかなとか、気にしがちだからあまり勇気がないし乗り気じゃないですみたいなね方もおっしゃられていて、向いている仕事っていうのが知りたいというお話をいただきました。では感想メッセージ読ませていただきます。先ほどはオンラインカウンセリングありがとうございました。彩乃さんが明るく元気なお人柄で伝えてくださるのでとても楽しい時間でした。これから仕事をしたいな、でも何ができるのかわからなくてモヤモヤしていた気持ちもすっかりなくなり、これからが楽しみになりました。 たくさん苦労したけど、苦労が自分の仕事になるなんて考えもしなかったので、これからがやっと自分の人生の幕開けなのかなと感じています。手相鑑定、カウンセリングの域を超えていて、セミナーに参加しているようでした。ありがとうございます。とても勉強になり、具体的にアドバイスをいただけたので、すぐにでも取り組んでいきたいです。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。こちらの方はですね、ご自身の指が物語っていたっていうのもあるんですよ。手相って面白くって、本当初めて写真送られてきた時に、あ、こんな方だろうなーっていう妄想が私の中で一通り繰り広げられるんですけど、その時に指の離れ具合とか寄り添っている感覚とかでも結構その方の人生を描いていたりもするんですね。で、中指っていうのはご自身です。で、その他の周りの指の傾きとか離れ具合とか、近づいているとか寄り添っているとか、いろいろあるんですけど、小指もそうですね。そういう時でも、あ、じゃあお父さんってこんな人、お母さんってこんな人、お子さんってこんな感じだから、子離れ、親離れが早いよとか、そういうのもあったりするので分かっていきます。で、そこからこの方の一番苦しかった時期っていうのが分かりました。人差し指と親指っていうのはお父さんお母さんを表したりもするんですけども、自分の両親に対して幼い頃とかでも不快感を得ていたりとか、もう距離を取ってよとか、いい加減子離れしてよとか、親の正論っていうのが本当に疲れたとか、そういう気持ちを少しでも持っている方っていうのは、親子関係っていうのが人生のキーワードになってくる場合もあります。自分自身が子供の場合で親と子、そして自分が親の場合で親と子っていう、その関係っていうのが人生の中の試練だったりもしますので、そこにフォーカスして、自分の人生ってこういう時に悩むなっていうのを切り口に考えていくと、一個ですね、コンテンツができてしまったりするんですよね。この方には一緒にそんなお話をさせていただきました。これからどんなものが出来上がっていくか、とっても楽しみです。これからも応援しております。ということで、手相のモニタープラン、まだまだ半額でご用意しておりますので、お気軽に LINE からご連絡いただければと思います。そして LINE でご連絡いただける場合はですね、一緒にご都合のいい日時とか、あとはもう手のひらの写真も送っていただけるととても嬉しいです。では今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。お会いできる日を楽しみにしております。おしまい。お知らせです。今回ですね、2021年上半期ということで、1月2日からそして6月25日までの満月と新月の日に開催していたヒーリングヨガの動画をまとめた動画セットをご用意させていただきました。これまでですね、コラムは12本やってるのかな、12本やっていて、でおまけの、ディープリラックス、そして慈悲の瞑想っていう30分のリラックス系のヨガレッスンの動画を1本おまけでつけております。なのでですね、見逃してしまっていたっていう方、そして私の個人の LINE では毎回録画動画を後日シェアさせていただいてるんですけども、過去の動画を遡って見返したいなっていう方におすすめの動画セットになっております。お値段はですね、ほんと1000円ということで、ランチ1回分のお値段です。で、コラムリストをちょっと読みますね。まずは1月2日手帳で2021年をメイクする、そして新年のサンカルパっていうのをやってます。サンカルパはですね、新年にしがちな教室がとても多いんですけど、定期的にやった方がいいです。自分っていうものをイメージリングしていくっていうのはとても大事なので、定期的にぜひとも叶えたいものが確実にあるっていう方はやってみてください。2つ目はですね、男性脳と女性脳の違いを知って幸せな毎日を生み出す。3つ目、苦手な人がいる理由。4つ目、ネガティブを攻略する。5つ目、いい人を辞めて愛される。6つ目、やりたいことに気づく。7つ目、自分軸で生きるための他人の心理学。8個目、知ってるという人生に役に立つ信頼貯金。9個目、うつの見える化。10個目、アーユルヴェーダで自分を知る。11個目、他人を変えたくなったら。 12個目新しい自分で生きるための7つの習慣、この前のやつですね。そして13個目は今日から使える人相学入門ということで、で14個目はおまけ30分ディープリラックス、そして慈悲の瞑想というレッスンの中の動画をつけております。詳細はですね、この音声の概要欄に載せておりますので、ぜひとも興味ある方はチェックしてみてください。そして毎回ですね、1月2日に開催した手帳で2021年をメイクするっていうのと、サンカルパの動画につきましては、これまで同様新しい動画の概要欄に載せるようにしているんですね。手帳の使い方ってやっぱみんな知っておいてほしいなって思ってしまう、載せるようにしてるんですけど、これまでのコラムはまた引っ張り出して無料でプレゼントするっていうのは今のところまだ考えておりませんので、ポッドキャスト感覚で聞いてみたいなっていう方はぜひともですね、チェックしていただけると嬉しいです。毎回私が、マインドマップかパワーポイントで資料を作って、それを見せながらのお話になっております。ベースっていうプラットフォーム、ネットショップの販売のプラットフォームがありますので、そこで購入することができます。クレジットカードとか銀行振込とかコンビニ決済とか何でもいけます。お気軽にどうぞ、というようなお知らせでございました。それではまた。